次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は所管の委員会に付託して審査を行いました。総務経済常任委員会、議案3件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。また、請願1件を審査し、継続審査すべきものと決定しました。主な質疑、議案第82号、指定管理者の指定について、平塚市勤労会館。問い、候補者選定における指定管理者選定評価表の評価項目のうち、事業主や勤労者への情報提供ではどのような提案が評価されたのか。答え、労働関係機関から雇用やセミナーなどの情報を入手し、館内でポスターの掲示やチラシの配下などを行い、情報提供に努めていることなどが総合的に評価された。議案第88号。平成25年度平塚市一般会計補正予算。問い、徴用自動車購入のための予算が計上されているが、現在の保有台数と今後の車両の更新計画は。答え、公用車の総台数は297台である。更新に関して、以前は登録初年度から10年または10万キロ以上という基準があったが、現在は自動車の性能が良くなったため、所管課でそれぞれの公用車の状態を見ながら更新の判断をしている。問い、観光費の七夕祭り開催事業について、七夕飾りを平塚駅のコンコース内に3基設置するのに際し、JR 東日本とどのような協議をしたのか。答え、JR とは今年の七夕祭りの開催に合わせて、平塚駅の発車メロディーを七夕様に変えた時から定期的に話し合いをしてきた。この中で、平塚の玄関口である平塚駅構内に年間を通して七夕祭りを感じられるよう飾りを設置させていただくことになった。問い、市民プラザの改修費が計上されているが、産業振興に向けた取り組みとして今後どのような活用を考えているのか。答え、平塚市観光協会が管理運営者になるので、観光情報などの提供をする。また、七夕飾りや七夕飾りコンクールの入賞作品の写真の展示、名産品等、協議会が選定した市の名産品を展示、販売したいと考えている。教育民生常任委員会、議案4件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。なお、付託された議案に対する質疑はありませんでした。都市建設常任委員会、議案9件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑、議案第76号、平塚市営住宅条例の一部を改正する条例。問い、今回東中原住宅に駐車場を設けるため条例を改正するが、市営住宅における駐車場の位置づけはどうなっているのか。条例に駐車場整備に関する規定を入れるべきではないか。答え、平成8年の公営住宅法の改正を受け、駐車場の整備を先に進めてきた。駐車場設置を条例に盛り込むことについては、関係部署と検討したい。議案第83号、指定管理者の指定について、平塚市土屋霊園。問い、 所在不明者の墓地の対策は指定管理者になっても引き継がれるのか。答え、これまでも建て札を建てるなどの対応はしているが解決していない。新しい指定管理者は横浜でも墓地の指定管理業務をしているので、そちらでの対応方法を参考に解決していきたい。議案第84号。指定管理者の指定について。平塚市営住宅及び共同施設。問い。指定管理の導入後、住民の問い合わせにどのような体制で臨むのか。答え。指定管理者の対応に関する入居者からの意見は、毎月の会議の中で事例を指摘し、その都度改善している。苦情などの対応については、市の問題、共用部分の問題に関わらず、指定管理者が受け止めて市へ連絡する体制を徹底していきたい。環境構成常任委員会。議案4件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第79号。平塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。問い、市民病院の診療科目に消化器外科と血管外科を新設した理由は。答え、消化器外科と血管外科は現在も外科外来で診察しているが、診療科を分かりやすくするために新設した。議案第81号。選定市資源化施設の整備運営に関する事務の委託に関する協議について。問い、事務委託の概要と本市の負担額を問う。答え、一市二町ゴミ処理広域化実施計画に基づき、平塚市、大磯町、二宮町の一般家庭などから排出される樹木の枝などをチップ化して外部で資源化するため、二宮町に新たに施設を整備し、運営事務を二宮町に委託するものである。本市の負担額は、人口割、処理量割で安分すると、15年間毎年4600万円ほどと想定している。議案第88号。平成25年度平塚市一般会計補正予算。問い、老人福祉費の在宅医療推進事業費が新たに計上されたが、事業を進めるまでの経緯は。答え、この事業は在宅医療を提供する機関との連携体制の構築と医療福祉従事者の多職種協働を進め、在宅医療の充実を図るものである。今年度、医療連携懇話会を立ち上げ、地域での医療と介護の連携、課題などを検討してきた。医師会と計画内容を協議して進める。問い、新エネルギー普及推進事業費が補正計上されたが、エネファームや太陽光発電システムの普及における目標値達成後の取り組みは。答え、エネファームについては平成26年度の段階で、補助の内容、件数などの見直しを考えている。太陽光発電システムについては、発電だけではなく、省エネや蓄エネの分野についても総合的に考えていく予定である。